第4章、オンライン時代の教室業のビジュアルマーケティング。1、コロナ禍以降のビジュアルマーケティングとは。コロナ禍以前の時でも、私が教室業の先生にお伝えしていた有力な SNS の集客ツールがありました。それは動画、YouTube です。今でこそ動画を自分で撮って配信することもハードルが高いと思われることはだいぶ少なくなりました。しかし私が動画に取り組み始めた2011年頃は、動画配信は一部の方が有益に使っているツールだったのです。ただその当時から私は動画の大いなる可能性を感じて取り組んでいましたし、他の先生がまだ動画を扱っていない時代に動画での配信をしていました。だから単純に目立ちましたし、皆さんに探されやすかったのです。集客という観点から見たとしても、かなり有利に活用できていたツールでした。新時代の集客ツールのキーワードはライブ感。それから時が流れて、コロナにより世の中のあらゆるサービスが強制的にオンラインに移行しました。この流れによって、教室業の先生も意識しなくてはならなくなったのが、ライブ感とオンラインでの双方向コミュニケーションです。具体的に言うと、ネット集客の主戦場の二次元ツール、ブログ、ホームページの活用とともに、動画やライブ配信という新たなスキルで発信する必要性が出てきたんです。逆にこのツールをうまく使いこなせている方は、地元密着の対面でのレッスンしか行っていなかった時よりも、全国的に生徒さんを集めることができて、集客の幅が広がった方もいらっしゃいます。そして、オンラインのライブ感をうまく伝えていく上で欠かせないのが、ご自身の考え方をブランド統一することです。静止画、写真では、綺麗に着飾って自分の印象をよく見せることもできたかもしれませんが、動画や音声などのライブにおいては、ありのままが配信されてしまいます。ですから、まずはあなた自身がどのような人として見られたいのか、というブランド統一を意識する必要があるのです。ブランドの統一がビジュアルマーケティングの核。ブランドの統一は、SNS 全メディアで行う必要があります。なぜなら女性は、一貫性のある発信を好む傾向にあるからです。その全体の雰囲気を確認しやすい動画、ライブにおいては、特にどういう自分を伝えたいのかを自分で意識することが大切です。例えば、私のビジュアルマーケティングの事例をお伝えしましょう。私は自分の肩書きを非常識な経営コンサルタントと名乗っています。この言葉の中には、既成概念を外して常識にとらわれることなく、自由に自分の人生をクライアントさんに作ってほしいという思いから、常識を超えるイコール、飛ぶ常識、非常識という言葉を使って表現しています。ということは、私は見た目的にもあまりにも普通のセミナー講師での姿だと逆に違和感がありますし、そんなに発想豊かな提案をしてくれるように見えませんよね。そんなイメージから、私はファッショナブルなドレスを着てセミナーに登壇したり、音楽とビジネスセミナーを融合したセミナーパーティーなども開催していました。非常識を表現することで、このような破天荒なコンサルタントが好き、未来がワクワクすると思ってくださる方が自然と引き寄せられてくるのです。もちろん私のケースは少し極端なケースかもしれませんが、これからの時代は間違いなく、教室業の先生であっても、先生ご自身のキャラクターを重視して講座を選ぶ方が増える傾向にあります。そんなお客様の視点を意識して、見た目だけではなく、ウェブサイトの好まれ方をトータルにブランディング構築を考えるのが、オンライン時代の教室業のビジュアルマーケティングになります。2、 対面レッスンよりも見た目が重視される3つの理由。あなたは第一印象は出会って数秒で決まるというお話を聞いたことがあるかもしれません。心理学的にはメラビアンの法則と呼ばれるものです。メラビアンの法則とは、アメリカの心理学者であるバード・メラビアンによって発表された心理学の法則です。別名、7-38-55 ルールとも言われています。メラビアンは、人間は他人とコミュニケーションをとるとき、言語、聴覚、視覚の3つの情報から相手を判断していると仮定しました。情報が相手に与える影響は、言語が 7%、聴覚 38%、視覚 55%。これが7-38-55 ルールです。対面レッスンでももちろん同様に感じられるものでもあると思いますが、私個人の肌感覚としては、オンラインレッスンではこの均衡がもっと視覚寄りになっているように感じています。私のイメージでは、言語が 5%、聴覚 15%、視覚が 80% くらいの感覚なんです。対面に比べてオンラインが圧倒的に不利なのが、空間や雰囲気と先生の佇まいやジェスチャーによるコミュニケーションです。しかも画面の中の制約された画面の範囲で先生の印象を生徒さんは判断してしまいます。ですから、オンライン時代の先生の見た目というのは、対面だった時よりもさらに重視されるように感じます。対面よりオンラインの方が見た目が重視される3つの理由。メラビアンの法則で語られるように、人はほとんど視覚情報でその人の印象を決めています。オンラインではそれがさらに加速されるとお伝えしました。では、なぜ見た目が重視されるのかという点について少し解説しましょう。その理由として、生徒さんの目線から見た3つの要因があります。1、画面上だけのお付き合いで先生とコミュニケーションが取れるか不安。2つ目、対面レッスンのように横に人がいるという状況ではなく、全員が正面を向いているという緊張感。3つ目、他の人の動きもいい意味でも悪い意味でも画面上で全て見えてしまうストレス。この要因のために、先生はオンラインレッスンを回す司会者としての役割も担う必要が出てきたのです。コミュニケーションに不安を持っている生徒さんには、笑顔で明るい雰囲気で接します。対面の時よりも少し大げさなくらいに表情や声に張りを持たせないと見えにくく、聞こえづらいので、画面上では良い印象が伝わりにくいです。狭い画面の中でも、最大限にジェスチャーなども使って理解を深めましょう。そして、全員が正面を向いているということは、先生もどのタイミングで見られても大丈夫な状態にした方がいいでしょう。また皆さんがわかりやすいように、カメラも2カメラ、3カメラ用意することもあるかもしれません。レッスンに参加いただいている方の顔色や雰囲気も、すべて画面上で確認できてしまうので、目の前にいない人、遠隔地にいる人を巻き込みながら会を進行するスキルも必要になるかもしれません。以上のように、伝わることを前提に考えた場合、ほとんどが見た目で判断されてしまうことが多いので、先生は見られている意識が対面の時よりも必要になりますので、オンラインレッスンの運営時には気に留めると良いと思いますよ。3. 生徒さんの心をつかむビジュアルを意識したホームページの作り方。オンライン時代のホームページは、あなたという先生を信頼してもらえることが制約率に関わる大きな要因になってきます。ここで一つ、信用と信頼という言葉の意味の違いについてお伝えしましょう。そのことが、実はこの時代のホームページ作りにおいて大切なポイントが含まれているからなんです。 信用は実績、信頼は人柄に重きが置かれる。信用とは、1、確かなものと信じて受け入れること。2、それまでの行為、業績などから信頼できると判断すること。また、世間が与えるそのような評価、ということを言います。つまり、偽りのない言葉が、そして動きが、相手の求めるものに応える行動をした結果、信用が作られるということになるんです。信用は、これまでの行為や業績、すなわち実績や成果に対する評価から生まれるもの、その人自身に対する評価というよりも、その人の実績に重きを置いた評価と言えますよね。一方、信頼はその人を評価するにあたり、その人自身の人柄や考え方、行動などに重きを置いた評価です。もちろんこれまでの実績なども考慮されるポイントになりますが、逆に信頼について言うと、過去の実績がなくても信頼されることもあるんです。このような視点から考えると、信用は客観的であり、信頼は主観的とも言えます。新規で教室業を立ち上げる場合には、まだ実績はないので信用されにくいかもしれません。ただ、SNS などの等身大の発信を通じて、信頼される可能性は十分にあります。生徒さんの心をつかむ、信頼されるホームページの作り方。まだ実績が伴っていない新米の先生が信頼されるポイントは何だと思いますか？先ほど、その方の言動や人柄が信頼されるポイントだとお伝えしましたよね。では、具体的にどのようなホームページを作れば信頼されるのでしょうか。外せない軸として、自己開示が挙げられます。自己開示、イコール、先生の人柄を判断するのに必要なコンテンツは3つです。1つ目、先生ご本人の教室業への思いや考え方。2つ目、先生を推薦する生徒さん、または影響力のある人の声。3つ目、先生の雰囲気がわかる画像や動画。この3つの点が信頼されるホームページには欠かせない要素になります。では、作成時のポイントについてお伝えします。1つ目の、先生ご本人の教室業への思いや考え方について。こちらは一般的には、プロフィールという項目で表現されるものですが、学歴や職歴や表彰歴というプロフィールではありません。もちろん、こちらも記載していただいて構わないんですが、重きが置かれるのは、どのような気持ちで教室を運営しているのか、誰のためにお役に立ちたいと思っているのかということが熱く語られていることです。人は経歴に感動するのではなく、思想に共感します。信頼は実績よりも共感から生まれることが多いので、ご自身の等身大をしっかり伝えることで、嘘のない誠実な状態を見て、信頼イコールお申し込みをいただくことにつながるんです。二つ目、先生を推薦する生徒さん、または影響力のある人の声。Amazon などの通販サイトでもご覧になったことがあると思いますが、購入者の感想レビューがお客様の声ですよね。あなたも購入前の商品の口コミはチェックしたことがあるのではないでしょうか。まだ自分は開業していないから声がないというご相談もよくいただきますが、こちらは無料モニターでも良いのでサービスを試してもらって声を集めても良いぐらいの大切なものです。友人、知人でもいいですが、できれば未来の生徒さんに近い理想の方の方が良いので、可能であればご友人からご紹介などいただければベターです。また、影響力のある方、自分より社会通念的に権威がある方、恩師、有識者などから推薦のお声をいただけると、あなたの信頼度がアップすることでしょう。ポイントは、自分で自分を紹介するのではなく、第三者に あなたの特徴や長所を語っていただくことで信頼されるようになります。そして三つ目です。先生の雰囲気がわかる画像や動画。もしかしたら新規開業の方については、こちらが一番のネックになることかもしれません。実際に現状ですでに教室をなさっている先生からも、顔出ししなくちゃいけませんか?というご質問を多くいただくからです。私の答えを先にお伝えします。ビジネスとして教室業を行っていきたいのであれば、顔出しは必須です。ただし例外があります。ビジネスでなくて趣味であれば、責任を負う必要がないので、顔出ししなくても大丈夫です。自分が恥ずかしいからという理由で顔出しなしということを選択するのであれば、それはお客様よりも自分を優先しているということになりますよね。なぜなら、お客様は二次元バーチャルウェブの世界であなたが信用できる人物かを判断しなくてはなりません。その際、本当のご自身の写真ではなく、キャラクターの似顔絵などだったとしたらどうでしょう?その方にお金を振り込んでも大丈夫?と考えませんか?お客様を不安にさせてはいけません。あなたの恥ずかしさは二の次です。あなたがどういう人かを信じた上で、お客様はサービスの対価としてお金を払うのです。だとすると、あなたは信頼してもらえるように、自己開示の一環として、顔出しは必須になってきます。もちろん、その方のビジネス的な戦略として、顔出しなしで商売繁盛させている方もいらっしゃいますが、それはかなりレアケースです。やはり顔がよくわからない方に申し込みをしたり、振り込みをするのは勇気がいるので、それだけでもかなり制約率が下がりますよね。遠方の生徒さんも簡単に引き寄せてしまう動画の威力。顔出しなしは集客に苦戦する要因の一つです。逆に写真だけではなく、動画までホームページに掲載されているのであれば、信頼度はより親密になっていきます。写真よりも動画はリアルに、先生の立ち居振る舞い、言動がわかるので、教室に通い始めてからのミスマッチが減ります。では、私の経験談をお伝えしましょう。私は開業当初から全国から生徒さんが通ってもらえるようなパン教室を目指して教室を構築していました。その中の施策として YouTube 動画1000本アップをしていたのです。もともとは私のコンサルタントから言われて実行したことでしたが、この動画によって私はかなり楽に、しかも全国的にお客様との信頼関係を築くことができました。例えば、ある時には、私の動画を600本見てから教室にいらっしゃった方からは、こんなコメントをいただきました。やっとお会いできました。憧れの先生を生で見ることができて感動です。と抱きつかれたのです。もちろん私と彼女は初対面です。それでも、動画でいつも私を見ていてくださったことで、初めてのレッスン当日でも、すでに人間関係ができた状態で、レッスンを和やかな雰囲気で行うことができました。このような観点から考えてみても、信頼関係構築に使うツールとして、やはり動画は便利なツールだなぁと感じています。4、生徒さんの心をつかむ SNS 発信のコツ。教室業において SNS の活用方法は人によって大きく異なります。それはビジネス全体設計の中のどの場所にその SNS を置いてどういう役割を持たせるかで発信の頻度や使い方などまで変わってくるからです。ただし、どの SNS ツールであったとしてもビジュアルという見た目の観点から考えると一般的な基準値があるので、こちらでは各 SNS の見た目をどのように整えるかという観点からお話ししましょう。まずは、インスタグラムです。インスタグラムも流行り出した頃から比べると、単純に綺麗な写真をアップするだけでは、ファン化が難しくなってきていると感じています。 以前に比べて簡単にはフォロワーがつかなくなってきているのです。フォロワーが誰をフォローするのかという基準の一つに、写真が綺麗であることは写真メディアであるので以前と変わらず必要なことではあります。その上で、さらにその人らしさやキャラクターを判断してファンになるという傾向からすると、よりあなたらしさが伝わる空気感のある写真で構成していくことが必要になっているのが昨今の傾向ですね。次に、Facebook です。以前よりはあまり話題になりにくくなった SNS ツールではありますが、ビジネス上ではまだまだ有効活用している方も多いツールです。年齢層が40代から50代あたりがターゲットになる方を集客したい場合には、つながりやすいツールですね。私もよく活用しています。ビジネスで活用している人も多いので、ビジネスの告知でタイムラインが埋め尽くされている方もいらっしゃいます。しかし、Facebook はあなたの個性や考え方を知ることでファンが増えていくツールなので、個人のタイムラインはプライベート的な写真や思いなどを中心に伝える方がファン化しやすいです。ふとした時に見つけた心が動いたものなどを写真に撮ってコメントと一緒にアップすると、あなたの人柄が伝わりやすいですね。私は出張も多かったので、各地で見た素敵な風景などはやはり心が動かされるので、コメントとともに写真を一緒に掲載すると、一緒に旅しているみたいで投稿を楽しみにしているんですというお声をいただくことも多々ありました。しっかりしたビジネスのお役立ち情報はビジネス活用しやすい個人ページの方ではなく、Facebook ページを利用する方がいいでしょう。そしてブログ、ブログは昔からある王道の SNS 集客方法で、かつ記事が増えれば増えるほど集客が楽になる鉄板の集客方法です。なぜ記事が増えると集客が楽になるかというと、ブログは先ほどご紹介した SNS とは違って、一つ一つの記事がインターネット上に残っているので、お客様にとって記事そのものがあなたを見つける入り口になります。将来的には Facebook も Instagram も各記事がネット上の検索の対象になるかもしれませんが、現状では各記事は検索対象にならないので、ブログの方が探される確率から言うと有利なのです。例えばブログは1000記事書けば1000個のあなたへつながる入り口を持つことになります。それはそのまま財産になります。私の場合だと、ブログは各業種業態で分けて書いているので、10年の事業で1万記事くらいあります。成果を見るとそれくらいインパクトがあるブログなのですが、継続するのが難しいこともあり、なかなか皆さんが取り組みにくく、成果が出るのに時間がかかる媒体なのです。さて、このブログの書き方も10年くらい見ていると、昔に比べて難易度が上がってきているのも事実です。文章の書き方の詳細について語るとかなり細かい話になってしまうので、こちらではポイントだけお伝えしますね。ブログの文章は検索上ではお役立ち情報、困りごとの解決策であるブログの記事がお客様を呼び込むブログになります。文字数にしておおよそ3000文字以上が記事の長さの一つの基準です。この文章の長さの場合、タイトルが大切なのはもちろんですが、読者さんにとって読みやすい工夫をするというのも大切なポイントになります。その際、開業、行間、写真を適度に入れ込むなどの配慮も行います。それが結果として生徒さんから共感を得てファン化につながります。このような読み手に優しい記事を書くということもビジュアルマーケティングの一環になるでしょう。では、YouTube のご紹介です。YouTube も10年前に比べると大きく進化したツールです。Google や Yahoo だけではなく、YouTube で問題解決策を検索するのも今では普通になりました。しかも動画は文章に比べて圧倒的にわかりやすいです。だから、 悩み事がある人が解決策を探すにはとっても相性のいいツールなんですね。動画についても以前とは大きく変わったビジュアル面でのポイントは、表紙になるサムネイル画像、インパクトのあるタイトルと文字のデザイン、動画テロップや音楽、見やすくわかりやすく楽しいことという点です。内容がいいことはもちろんなんですが、話し手が単に知識を話すだけでは人気チャンネルになりにくく、いわゆるテレビチャンネルを見ているような感覚が動画にも求められるようになってきたのが最近の傾向です。ということは、作る側からすると以前に比べて手間もかかるけれど感謝される内容であればファン化しやすいのです。動画もブログと同様にたまるメディアなので、視聴者に役に立つ情報発信の動画であれば検索されてあなたの動画に人が集まります。ちなみに私は一時期動画を大量に作成したこともあり、それが今でも検索される要素として残っていますので、8000本近い動画が入り口として存在しています。この動画から私が集客をしていなくて、視聴者、未来の生徒さんから問い合わせが入り、対面オンラインで少しだけお話をして、そのまま制約になることもあります。そういう点では、動画は長期的な集客では欠かせないツールになっています。このように、SNS とビジュアルマーケティングは非常に密接な関係があり、かつ今の時代はこの SNS をどのようにうまくあなたのお客様に届けるかというのもとても大切なポイントになっているのです。詳しくは本の図表5をご覧になってくださいね。5. 生徒さんの心をつかむ動画の作り方のコツ。ここ数年、動画サイトの盛り上がりが非常に大きくなってきています。動画の一番のポイントは、瞬時に信頼構築できることです。伝えられる情報量は文章の50倍とも言われています。静止画よりも、あなたのキャラクターや熱意や雰囲気が伝わりやすいのが動画です。以前から私は動画の可能性を感じていて活用してきましたが、さらにこれからの時代には、必須の集客ツールになることは間違いありません。この機会にぜひマスターしていただきたいなと思っています。こちらでは、動画の細かい制作方法をお伝えするというよりは、どの方向に向かって動画を作成する企画を作ったらいいのかという点を、ビジュアルマーケティングという切り口からお伝えします。動画の種類は、ノウハウ系か、コミュニケーション、エンタメ系か。まず、あなたのお客様にとって役に立つもの、喜ばれるものをテーマにしたいですね。役に立つものはノウハウ系が多いですが、単に方法論をお話しするだけではオリジナリティがありません。あるノウハウがある場合に、その事実に基づいて自分の意見、見解があるから、リスナーの方は興味を持って聞いてくださり、あなたのファンになります。業界の特性でマニアックなサービスを扱う場合には、百科事典的な解説だけでもお客様に喜ばれる可能性がありますが、今の時流は何を習うかよりも誰に習うかが重要視されています。だとすると、個性あふれる独自の見解を伝えてくれる動画とチャンネルが人気になるのも理解できると思います。では、必ずしも専門知識を中心に伝えなくてはならないかというと、そうでもありません。愛されるキャラクターとして、あなたの個性が伝わる動画というのも、ぜひ取り入れていただきたいのです。私は教室集客コンサルタントとして、様々なノウハウを解説する動画を大量に制作していますが、統計を取っていると、必ずしもノウハウタイプの動画の再生回数が多いわけではないのです。共感の時代には心に響く動画が好まれる。では、私の動画人気ランキングでノウハウタイプではないとしたらどんな動画が人気だと思いますか？実は、私の動画ではどちらかというと 教室の先生のメンタルを整えるお話、マインドアップの動画の方が人気なのです。ですので、私の動画の5割以上は、教室の先生が悩むことへの解決策としてのマインドの整え方、考え方をお伝えしていることが多いのです。もちろん、ノウハウもお伝えしています。それでも結果として、コンサル契約など、高額な講座をお申し込みいただく方は、事前に動画やメルマガをたくさん視聴してからお申し込みいただくケースが多いのです。特に、マインド面でのお話に共感したという方がとても多いです。このような信頼構築の上で、強力な武器になるのが動画です。そして動画を作るなら、顔を出してきちんと画面の向こうにいる未来のクライアントさんに語るような動画が効果が高いですね。ビジュアル、見た目という点では当然好感度が高い方がいいですよね。笑顔が明るい、ハキハキしている、印象や雰囲気が楽しそうなど、動画から伝わるあなたの印象はとってもたくさんあります。人は見た目が9割という言葉もありますが、まさに動画はその人の人柄がそのまま伝わる強力なツールでもあるんです。5G の時代になり、動画を見る環境も整いました。これからの教室の先生は、直接対面で会う以上のインパクトを与える動画を教えることは必須のスキルになっていきます。雰囲気や印象を整えることにも注目しながら、お話しする内容は、ノウハウやご自身の思いなども含めて整えていくと、お客様の心に響く動画になっていきますよ。自分が話したいことだけを話すのではなく、お客様が聞きたいことを中心に話していくのも大切なポイントなんです。コラム。高橋貴子の生き方は、ガテン系エレガント?ガテンという言葉は、どれくらいの方がご存知でしょうか?もしかしたら今の若い人は、ん?なのかもしれません。逆に私と同世代の方なら、ガテンという言葉は、どんな意味合いなのかわかると思います。ガテン系とは、1990年代の流行り言葉です。私の生き様を語る上で、このガテンという言葉は重要なキーワードになるので少し解説させてください。ガテン系とは、リクルート出版から出ている就職情報誌、ガテンから来た言葉で、ガテンが対象としている土木、建築、ドライバー、メカニック、調理師など、技術職や現業職及びそれらに従事する人を意味する情報誌。このガテンは1991年に創刊。引用元はガテン系日本俗語辞書です。もともと求人情報誌のガテンから来ている言葉なんですね。またこのガテンは職人さんが使う言葉、ガテンだも意味しているようです。また、ガテンの行くイコール、分かった、承知した、理解した、同意した、納得したという意味合いから、イメージや流行ではない職業の選択、自分自身の価値観に合ったガテンの行く生き方を提案してきた仕事情報誌。これが求人情報誌、ガテンなのです。そしてこの言葉を引用して、私が自分自身の活動をガテン系エレガントと称している背景をお伝えしますね。私は個人ブランド形成をビジュアルブランディングという観点から提唱していることもあって、自分自身の見せ方もこれから私のコンサルティングを受けたいと思う方にとって、どのような見え方、見せ方をしたらいいのかを考えながら各種 SNS で発信しています。綺麗め、華やかなファッションや雰囲気を感じてもらえるように振る舞っているのは、私の未来のクライアントさんに明るい未来や玉手箱のような楽しさを感じてもらいたいからです。実際にクライアントさんやファンの方から、私の発信やファッションも楽しみにしているというコメントをいただいています。こんな風に振る舞っていると、 セレブと勘違いされることも増えてきたので、そんなことないですよ、ということで、ガテン系という言葉を私の肩書きの枕言葉にしてみたのです。私が自分自身をガテン系と呼ぶのは、実際に新聞小学生として新聞配達をして学費を作ったことが、まさにガテン系なお仕事をしていた過去があったからです。家が裕福でもなく、それこそ裸一貫からでも仕事は作れるということを実証したくて、この名前で活動しています。インテリアコーディネーターという仕事も経験していますが、こちらもまさにガテン系ですよね。インテリアコーディネーターというお仕事は、見た目はインテリアを扱うきれいめな職業に見えますが、実際には建築現場で職人さんと施主さんの思いを伝える通訳として存在しているので、めちゃめちゃ泥臭いお仕事なんです。私はこのような泥臭い仕事の経験はあるものの、女性は綺麗なもの、可愛いものが好きということを知っているので、明るい未来な姿、明るい未来のあなたの姿を見せるなら、エレガント系が良いと思ったのです。だから私の生き方は、ガテン系エレガント。この生き方は、当時の職業情報誌ガテンが目指した、イメージや流行ではない職業の選択、自分自身の価値観に合った、ガテンの行く生き方を提案するという姿そのものを体現していて、今の時代だからこそ、むしろ合っていると思っているくらいです。これからの女性の生き方は、単なるエレガントよりも、ガテン系エレガントの方がむしろかっこいいと言われる時代になったんじゃないかなと、個人的には感じています。第4章、オンライン時代の教室業のビジュアルマーケティング。